て、ここからはたくちゃん弁護士の法律相談。お話を和田総合法律事務所和田拓郎弁護士に伺います。和田先生、今日もよろしくお願いします。
どうもよろしくお願いいたします。
さて、今日はですね、相続のご相談なんですよ。
はい。
一人の女性の方のご主人が退職を機にご夫婦でマンションを購入して住んでいらっしゃるんだそうですが、はい、このマンションはご主人の名義で購入なさったんだそうですね。で、はい、家族構成はお子様が息子さん一人だけで、この息子さんのご夫婦もマンションを現在持っていて、将来的にも困らないとは思うのですが、万一この相談者の女性のご主人が亡くなった時に家を追い出されるのではという、まあ、一抹の不安がありますっていうんですよね。こういう場合、何かいい方法はあるんでしょうか。
なるほどですね、うん。まあ、端的にですけれども、ね、まあ、ご主人に、遺言遺言書ですかね、
はい、
これを書いてもらっておくのがいいのではとは思うんですね。で、まあ、後にもお話ししますけども、他の資産、もっと言えばすぐにでも現金化できるような資産、
はい、
例えばですけれども預金であるとか保険、まあ、保険解約返礼金なんていうのがありますからね、
満期
金
とかね、
そういった資産がこのご相談者の場合どうなっているのかちょっとわからないんですけれども、相続人っていうのは、まあ、今回のケースですとご相談者、奥様と、はい、息子さんのお二人ということですから、まあ、いわゆる法定相続分は2分の1ですよね。
2分の1ずつってことなんですね。
ですよね、うん、はい。で、まあ、仮にですけれども、まあ、この今のお住まいのマンションを2分の1ずつ共有するという方法を取ったとしても、まあ、2分の1の共有持ち分という話なんですが、はい、まあ、そういうふうな方法を取ったとしても、追い出されるということはなかなか法的には難しいんですね。
ですよね。
法的にはね、うん、まあ、精神的なプレッシャーというのはまあ別の問題かと思うんですけど、
そこ辛いな、そういうのがあると、
うん、でそこをだからそのしっかりと、まあ、あらかじめ、自分の権利だというふうに認めてもらいたいというご趣旨であるのであればですね、まあ、一つの方法として、遺言書なりそういった書面を書いてもらうことが、まあ、考えられるわけですよね。
遺言と言いますと、そのご主人に僕が死んだらマンションを君にあげるよ的な遺言書のことですか。
まあ、そういうことですよね。で、おそらく、まあ、今のご時世なんていうのかな、まあ、その老後にマンションを ご購入される場合というのは、まあ、なかなか住宅ローン、都会だったらですね、またいろいろと別のローンもあるんですけども、ね、こちらだったらそのもう一括でもう完済済みのローン、マンション購入なのかなと思ったりもするんですよね。
あ、そっか、老後に向けてのね、
うん、そうですね、うん、そうするとローンはないから、まあ、遺言書に至らずに、まあ契約書という形で、まあ、あらかじめその妻名義にしちゃうっていうのも、まあ、一つの方法だとは思うんですね。
あ、もう購入するときに、うん、あ、そういう方法もあるんですね。
購入した後にですね、
購入した後にですね、奥様名義に変えるということですね。
まあ、それも一つの方法論だし、あるいは、まあ、今言ったその遺言書、遺言書の中で相続後に、まあ、奥様名義、ご相談者名義にするという方法でもいいとは思いますね。ただ1点問題点がございますね。
何ですか、問題点って。
はい、今申し上げたように、そのいくら夫婦間の話し合いで、まあ、契約という形で、あるいはその遺言遺言という形でそういうふうな取り決めをしたからといって、まあ、世の中たまにあるわけですが、マンションのね、その経済的価値というんですかね、
うん、
これをその妻が独り占めするのはさすがに取りすぎだろうと、まあ、そういう親族間の、まあ、トラブルのになりそうな思いというのがあるわけですね。
ああ、そういう懸念があるんですね。
あるね。で、先ほど申し上げたように、その他に現金化できる資産、要するにまあ預金であるとか保険とかですけれども、そういった状況が気になるところなんですけれども、経済的な価値として取りすぎてしまった分、
うん、
まあ、一つ例えばですけれども、その法定相続分の2分の1を超えて取りすぎてしまった部分とか、あるいはちょっと難しい話なんですけども、遺留分という話があって、
遺留分
遺留分ですね、うん、残された分なんです けれども、はい、その法定相続分の4分の1に当たる部分、先ほどのは法定相続分2分の1を超える部分という表現でした、はい、遺留分については法定相続分の4分の1に当たる部分、ね、
当たる部分、
はい、これをまあ現金化できる資産でもって、まあ、息子に代わりにこれをあなたが受け取ってくださいと取ればいいんじゃないのという形で、まあ、50-50 にするという方法はあると思うんですけどもね。
そうか、マンションを奥さんが全て取ってしまって、うん、あの遺産として相続して、うん、息子さん、はい、ちょっと僕の分はっていうその不安をもし現金化できる資産があったらこうやって分けることができるということですね。
できるということですね。そういうことですね、はい、
でももしそういう資産、うん、補填できる資産がないときってどうしたらいいんですか。
はい、でそこでなんですけども、うん、そういう場合はやはり今度はまた新しい考え方なんですけども、ご主人に遺言書を書いてもらって、まあ、私が死亡した後、今後妻が死亡するまでこのマンションに住む権利を与えますよと、
うん、
そういうことを明記してもらう遺言書を書いてもらう。これはあの今後、まあ、話題になっていきます、あの配偶者居住権という話になりますね。
じゃあそれは所有権じゃなくて住む権利、居住権なんですね。
そうですね、あの居住権という住むだけの権利を相続するという話になります。うん、今までの世界ではマンションである、不動産であれ、動産であれ、その物の所有権を相続する、俺のものだと、私のものだという世界だったんですが、うん、そうじゃなくて、それを使わせてもらう権利があるんだという、そういう考え方ですね。
そうなんだ。そしたら、はい、この方が心配しているように追い出されるということはなくなるわけですね。
そうですね、少なくとも独り占め状態というんですかね、うん、あくまでもご相談者というのはこのマンションを使わせてくださいと、使わせてもらえるという権利を相続するだけであって、このマンションをもらうわけじゃないわけです。ですので、そうするといわゆる独り占め、奥様ご相談者が独り占めをするという状態ではなくなるので、うん、まあ、少しトラブルは回避できるのかなということにはなるんですね。
はあ、そうなんだ、はい。
ただ、まあ、これが今後配偶者居住権という形の新しい考え方なんですが、現段階に2点デメリットがございまして。
何ですか。
はい、その考え方が適用できるのは来年の4月の1日から。
どうして。
要するに、民法の相続法改正の問題があったんですね。
あ、来年の4月1日から変わるんだ。
で、その今申し上げたその配偶者居住権というものを主張できるのは来年の4月1日からですので、まあ、ちょっと言い方が悪いですけれども、それまでご主人には長生きしてもらわないと困るわけです。
そうか、
そういう問題が1点ございますね。
法律が変わるまでは元気でいてくださいねと。いや、その後も元気でいて全然いいんですけど、ね、もちろんね、
はいはい、そうですね。であと1点はその、まあ、確かにその私はそのマンションのオーナーにはならない、あくまでも使わせてもらってるだけというような配偶者居住権ですけれども、ただまあ、1年に4回いきます、あのいわゆる固定資産税、
はい、
これは奥様、配偶者居住権を受けた、得た方が負担すべきだろうというふうに今現在は考えられておりますので。
あ、そうなんですか。
おそらくそういうふうな流れになっていくと思いますね。
所有権じゃなくて居住権でも固定資産税は負担することになるだろうということですね。
だろうという考え方が支配的ですね。
なるほど、はい、でも法律が変わるというのはこういうところも私たちの本当生活にも大きな影響が出てきますね。
そうなんです。ですから先、まあ、先だっていうのは民法改正の中で相続法改正が段階的に今施行されている状況なんですね。で、今年の1月で、正確に申しました、今年初めに第1弾があって、で第2弾が今年の7月からだったんです。でそして配偶者居住権というのは第3弾として来年の4月からなんですね。
じゃあ
という形で、はい、順次変わっていきますので、そこはお気をつけいただきたいなと思います。
本当ですね。相続ってやっぱり身近な問題だから、はい、法律が変わるときはちょっとやっぱりまた専門家の意見もちょっと聞きながら進めていきたいところですね。
そうですね、
わかりました。ありがとうございます。来年4月からの法律改正についてもお話しいただきました。和田総合法律事務所、和田拓郎弁護士にお話を伺いました。ありがとうございます。
どうもありがとうございます。